はい、今日もクソ払いということですね。もう一度このクソとは一体何かと、ね、クソとは一体何かということから、説明しますと、このクソというのは、間違った私の考えをクソっていうふうに言います。間違った私の考え、これがクソとこう言われるものですね。このことについては、協業新書のケド感ですね、463ページね、右からの、2行目、463ページの右から2行目に、一切の悪行は邪見を因となす。ですね。一切の悪行は邪見を因となす。悪行っていうのは自分を、苦しませる、行いっていうことです。一切の悪行は邪見を因となす。悪行っていうのはですね、自分を苦しませる行いっていうことです。自分を苦しませるっていうのは、いつも因果の道理でお話をしているように、人を苦しませる行いってことです。人を苦しませるような行いをしているとってことです。人を苦しませるような行いをしていると、それが回り回って自分に返ってくるってことなんです。ね、丸いお風呂があってですね、その お風呂に対して、自分がどんなことをこうね、こうお湯をこう前に出すと、お湯を前に出すと回り回って自分に返ってくる、ね、回り回って自分のところに返ってくる。自分が相手に対していつもどんなことを思っているかっていうことが回り回って自分のところに戻ってくるってことです。はい、だから相手を苦しませるようなことをしていたらってことですね。回り回って自分が苦しむことになるってことです。はい。相手を苦しめることって何ですかっていうと、相手を苦しめるってことは自分のことしか考えない行いはすべて相手を苦しめることになります。ここがポイントなんですね。この悪っていうのはガリガリのことなんです。
自分中心の考え方ですね。
ちょっと違う。ガリガリっていうのは我を利するってことです。我を利するっていうのは、自分の理想の姿っていうのがありますよね。自分はこういう姿をしている、こういうのが本当の自分なんだと理想の自分を置いている。その理想の自分を守ろうとしていることを ガリガリっていうふうに言うわけです。例えば人と向き合うとですね、ある旦那さんがいたとして、その旦那さんがちゃんと奥さんと向き合うと、惨めな自分の姿が見えてくるとする。そうすると、おらは痛くない。ね。こういうふうに避けるのは、その理想の自分を守るためなんです。自分は強い人間だ。ね。自分は賢い人間だ。自分は正しいことをしている人間だ。自分は悪くない。そういうふうに、思って、何かをすることをガリガリっていうふうに言うんです。これが悪い、つまり相手を苦しめるような行いっていうことになるんですね。だから人から自分のことをかっこよく見てもらいたいって思うこともまたガリガリなんです。自分の身ね、部屋は汚いけれども、自分の表面だけ取り繕って、俺はちゃんとできているっていうふうにするのも、ガリガリなんです。はい。ね。そう。これを、ガリガリを言葉を変えると、なんて言うかというと、外に健全精進の層を減ずるっていうふうに言うんです。
一生懸命取り繕ってるのね、健全精進の層でね。
はい。外に健全精進の層を減ずるっていうことが、これがガリガリなんです。ね。外にっていうのは外から見える姿を賢くしよう。つまり、自分は賢い人間だ、正しい人間だ、間違ってない人なんだっていうふうに見てもらおうとすることですね。善っていうのは人から、ああ、あの人はいい人だねと言ってもらえるようにすることってことです。精進っていうのは、いや、あの人は本当に頑張っているねと、外からってことですね。外に見える姿はそういうふうにしているってことです。そうすると、なんで良くないんですかと言うと、外にいい顔をした分だけ、感情を傷つけるからです。
自分で自分の心。
そう、自分で、だって、本当は自分は賢くないのに、ね、こうやって白鳥の湖で、ね、本当はかかとをつけたいんだけど、ちょっと無理して、背伸びをして、いい顔をすると。いい顔をすると絶対に続かないんです。長続きしないんです。だからいい顔をしている分だけどっかでいい顔ができなくなるんです。ね。ここがポイントなんです。外に健全精進の層を減ずるっていうのは、外にはいい顔をする、外には素晴らしい姿を見せる。無理してってことです。無理して素晴らしい姿を見せるとどうなるかというと、内側はすごく我慢させられるんです。ね、例えば外でいい顔をすると、家に帰ってくるとね、もう怒りっぽくなるとか。外面がいいとね、内面が悪くなったり
とか。困っちゃうね。
もう絶対そうなるんです。で、そういうことを続けていくとどうなるかというと、その感情がですね、傷つけ、まあ押さえつけられていくと、感情がやがてこのねじれた状態で出てくるようになるんです。 感情がね、ねじれた状態で出てくる。その理性がこう感情を抑えつけるとですね、イメージ映像としてこう理性が感情を抑えつけると心がこう潰れるんですよ。こういうふうに、こういうふうに心が潰れるわけです。心こういうふうにね、潰れていくわけです。そうすると当然この部分が爆発するわけですよ。こうやってこのね、押さえつけてないところがこういうふうになると、つまりその自分が欲を満たしたり、また怒ったりすることを正当化するようになっていくんです。
当たり前じゃん。
ええ、当たり前じゃなくていいことに変えちゃうんです。例えば一生懸命、働くことはいいことだでしょ。お金を手に入れるために一生懸命働いてる、朝早くから起きて働いてることはいいことなんだ、うん、この私が一生懸命働いているからみんなが暮らしていけるんだね。俺が一生懸命働いてるからみんながね、生きていけるんだ。
正当化するんだね。
そう、これは欲を満たしてるってことなんです。
一生懸命朝早くから起きて頑張ってるのは、
はい、そうそうそうそう、ここ分かりますかね。一生懸命働いてるのは欲に振り回されてるんですよ。欲に振り回されてるっていうのがこの感情を押さえつけた結果なんです。つまり感情を押さえつけた分だけ、むさぼりの心と怒りの心が起きるわけです。これ必ず起きる。感情を抑えつけた分だけ、これを教行信書新刊では次のように教えられているわけですね、325ページ。右から 1,2 行目下にですね、外に健全精進の層を現ずることを得ざれ、内に苔を抱けばなり。これを返すとですね、外に健全精進の層を現じていると、私たちはね、だから現ずるな、なぜならば内に苔を抱いているか。つまり外に健全精進の層を現ずることによって心の中で苔を抱くようになる。苔っていうのは嘘を思うようになるってことです。嘘っていうのは自分が嘘をついているという自覚がないんです。本当は悪いことなのにですね、いいことに変えてしまうんです。例えば一生懸命働くことはいいことなんだっていうふうに変えるんです。たとえ家族が寂しい思いをしていてもね、家族が苦しいこと、苦しい思いをしていても、俺は働いている家族のためにと。どこ悪いんだと。
でも世の中の人見やそうじゃない。
そうなんですよ。
どっち転がしてみたって、
ね、だけどそれは家族が傷ついているのならば、うん、悪なんです。
傷つかなきゃいいわけね。
つまりいや、傷つかなければいいってことじゃなくて、うん、自分が一生懸命働いているのは、うん、家族のためじゃなくて自分がそうしたいからなんです。
みんなのため
です。いや、みんなのためじゃないんです。
まあ、そうね。自分がそうしたいから。
そう、自分がそうしたいからなんです。
で、勤め人どうするの？みんなそうでしょ。働いて。
そうですよ、うん。でもそれは家族のためじゃないんです。
自分のため？いや。
いや、そこがね、分かんなくなってるんです。そこが家族のためになってるんです。でも、そうやって遅くまで働いて、家族が寂しい思いをしたならば、それはどんなに家族のためにやったとしても、悪なんです。
して傷ついてる家族もいますからね。
はい。だから本当は頭を下げつつ働きに行くんです。
行ってきます。
いやいや、じゃなくて、いつも寂しい思いをさせて悪かったな。
そんなこと気の尽くしていないじゃん。
いやいや、だから外に健全障子の層現じてるから分かんなくなる。
世の中の人は当たり前に思ってるよね、働くの。
親父達者で留守がいいって
。奥さんも奥さんだね。
ここがね、すごくポイントなんです。ポイントっていうのは、どうしても私が一生懸命働くことは正しいことになっちゃってるんです。
そうね。
これをがって言うんです。
働き者だって言われて、またね。
一生懸命働くことが正しいことになってしまってるんです。それはなんで正しいことになってるかというと、それだけ自分の感情を抑えつけてるからなんですよ。こんなに自分が我慢して努力していることがいいことじゃなくてどうなるんだってことなんです。
自分に納得させんかったらまた動けないし。
そうそうそうそう。つまり自分で自分の感情を抑えつけていることをいいことに変えてしまうのを邪見って言うんです
よ。
だって仏教ではですよ、先の全員善果に対して本当の仏教ってのは全員楽果、悪因苦果なんです。これが本当の仏教なんですよ。先ほどは善果っていう話をしたから、それは人員高って話になったんですね。でも本当の仏教は全員楽果、悪因苦果、人員自家なんです。
そこは人員自家なの？
そう、これはいわゆるお金が手に入るとか人から認めてもらうとかそういうことではなくて、私の心を楽にさせることが善だってことなんです。そして私の心を苦しませるものは、それはどんなにいいことだと言っていても悪なんです。
今までは相手に対しての善因善果とお話を聞いてきたけれど、
はい、
これは自分の心に対して、は
い、そう、自分の心に対してですね、自分の心、感情に対して優しく接してあげることが善であり、私の心に対して厳しく接することが悪なんです。だからその結果自分が苦しんでるわけですよ。そして自分が苦しんでいるから、こんなに苦しい思いをして頑張ってることがいいことじゃなかったらもうやってられないんです。
いいことしなかったらやってられない。
そう、はい、それをこうひっくり返すわけ。いいことにしてしまうんです。いいことじゃないとやってられないから。
天道だからね、私たち。
そう、それが邪見っていうことで、横島な見方をしてるってことです。それがクソなんです。クソっていうのは、いわゆる間違った考え方なんです。だから、まず最初に自分の感情を抑え込んでるから、だから自分のやってることが正しいことでないと、もうやってられないんです。
やっぱり何十年もそうやってしてきてるから、それが、覆されるっていうのは非常に心としては急転動地のような、
はい、 だけどそうじゃないんですよ、うん、結局自分のやってることがいいことだっていうふうに思いたいのはですね、これは自分の感情が抑えつけられていたから、だからその分だけ誰かの感情を抑え込みたいんです。
そしたら誰かがまだ痛むでしょう。
そうだけど私は正しいことをして同じことをしているので、いいことをやっているように思うんです。これを悪行っていうふうに言うわけです。悪行っていうのは悪いことだと知りながらやることではなく、全く自分がいいことだと思ってやっていることが悪なんだっていうことなんです。わかりませんか？
わかるのわからないの問題。
いやいや、だからもうこの通りのことやってきてるからさ、やってないつもりだけどなんか話聞くとやってるんだ。
そうなんです。いやこれはね、別にみんなですよ。
そうだよね。
自分だけじゃないですから、みんなやってますので。やってない人なんていないですから、そんなに気に病むことあるんです。気に、だから悪だったっていうことなんですよ。
僕
全然気に病む必要はありません。
なんかすごくずさっとする。
だからここがクソの部分なんです。クソっていうのはいわゆるその自分の心を苦しませ、人を苦しませている部分なんです。そして自分の中でもう凝り固まってるんですよ。どう凝り固まってるかっていうと、うん、正しいことになってるんです。うん、
正しいことになってるのが間違って邪険だって。
そう、それを邪険というふうに。
それを邪険。
そうそうそうそう。だって間違っていることを正しいことだと思い込んでるのを邪険って言ってるわけ。
それに凝り固まってる。
そう、そこを一つ一つ取り除いていくのが仏教なんです。
そうね、仏教聞かないと絶対にわからない心だね。
はい。つまり俺は正しいことをしているからっていうところに立ってるんですね。だからたとえ子供や家族に我慢させたとしてもいいんだってなってる
んです、ね、家族のためっていう、
はい、でも本当は違うんです、うん、本当はっていうのは本当のところは自分も感情を我慢しているから自分だけ我慢するのはずるいって思うんです。だから自分が感情を我慢した分だけ相手にも同じ分だけ我慢してほしいって思う。
でも相手わかるの？
それを知らず知らずに相手に押し付けてたっていう。
そう、押し付けていた。つまり私が我慢した分だけあなたも我慢しなさいっていうふうに言う、う
ん、それを知らず知らずにやってたっていうこと
で、それが感情がさせるんですよ。つまり理性じゃないですよ。感情がそうせずには折れないんです。ところが感情が嘘をつくんです。本当は自分が傷ついた分だけ相手に やらせたいんですよ。自分がやられたことを同じ分だけさせたいんです。ただそれだけなんです、感情は。だけど何の理由もなく相手にさせるとこ悪じゃん、悪いことじゃん。だからそれを正しいことに置き換えてやるんです。それを後継っていうふうに言うんです。後継っていうふうに言うんですよ。うちに後継を抱くことを得ざれと言われている。うちに後継の子っていうのは嘘ってことなんですよね。嘘なんです。はいはい、
ごめんなさい、ちょっと、
はい、ここがすごく大事なところなんですね。こうっていうのは嘘をついているってことなんです。うん、嘘をついてるっていうのは誰に嘘をついてるかっていうと自分に嘘をついてるんです。
自分に嘘をついてる。 い、そうなると役者かい。
そうそうそうそう、自分に嘘をついて本当は自分が感情的に傷ついた分だけ人にその同じものを与えてあげたいって思う、ね、それを欲を満たしながらやりたいか怒りを起こしながらやりたいか、そのどちらかなんです。
そこをはけ口にしちゃうの。
そう、
自分が痛い分を相手に向けて、
はい、
はけ口だわね。
そう、そうすることによって心のバランスを取ってるんです、ね、例えばそう、外で本当に我慢していい顔した分だけ、俺は外で頑張ってきたから家庭の中ではやっぱり好きなことをさせてほしいと、どこ悪いんだと、俺がお前のために働いてきたんだから、だから家の中で好きなようにお酒を飲んだって、テレビだってね好きなようにしたって、家族はね、うん、俺のためにしてくれたっていいじゃないか、悪くないだろうと、俺は正しいことをしているからってなるわけ、
うん、それは教育でもね、戦前の教育は男の男尊女卑の考え、
いやだから教育とか関係ないんです。関係ないっていうのは、うん、感情は理性ではないからなんです。理屈じゃないんです。感情を抑え込んだ分だけ人の感情を抑えたくなるんです。
うち帰ってきてやることがものすごく重さが大きかったら、それだけ外で我慢してることが多いってこと。
そうそうそうそうそうそう。
ちょこちょこっとこうやること言うわっていう程度だったらそうでもないけれど、
そうそうそう、
その度合いが同じように出てきちゃうんですね。
はい、そう。だから外でいい顔をすればするほど周り中を傷つけるわけです。
じゃあ出さない人は？
出さない人、その内側で出さない人は、内側で出したら、
うん、母さんおっかねえから
。おこっか
ね
え。そう
そうそう。答え
そうです。
そういうことか。
おかしいね。いつもね、ちょっと。
いやー、この人は本当に死ねたら怖い。黙っておかなくちゃいけない。
なんてこと
する。ところがね、やっぱりそうやってね、ずっと我慢してると苦しいじゃないですか、うんうん、ね、外にもはけ口がない、内側にもはけ口がない。
それで酒飲むかい。
それで酒飲んでさ、酒飲んだ時だけそれ困った
もんね。
で、お酒を飲みすぎるのは良くない良くないとかってね、うん、でもお酒を飲んで発散しないと心がおかしくなっちゃうんですよ。
やっぱり理由あるんだね。
そうなんです。ここなんですよ。ね。
お酒飲んでもさ、もう分かんないぐらい飲むっていうのは。
いや、分かんないぐらい飲まないと、ってやれないじゃないですか。
腹立つよね。
腹立つって。そう、腹立つぐらい。ね、感じさせ、普通はそう思ってるんだけどね、日頃は出せない
の。そうしないけど、わかんないから。
そうそうそう。
いや、全くどうしたもんね。
だから、その理性が強いから、
うちってやるやつは、小林ってやってるでしょ。
そうだね。
警察に殺すと。
だから、理性、
うちが出すとわかんないから。
そうそう。
だから、理性が強いと、結局、その理性を吹っ飛ばすぐらいまで飲まないと、やってられないんです。
そううち飲んで飲んで飲みまくってこの打ち返したらあげるでしょ。
はい、
あんなの腹立つよね。
いやいや、だからそうでもしないと感情が押しつぶされて苦しいんです。うん、この感情の部分が私たちの本当の部分で、幸せを感じたり苦しみを感じたりする部分なんです。うん、
しかし、ね、
そこを抑え込んでしまうと、うん、結局どんなに頭でこんなことしちゃダメだ、あんなことしちゃダメだって思っても出てくる。そもそもね、あんなことしちゃダメ、こんなことしちゃダメっていう発想が起きてくるのは仏教を聞いてるからなんです。仏教を聞いてないと当然やっていいって変わるんです。俺は正しいことをしてるから当然そういうことをやっていいんだってなるんです。やっていいんだと。だからガリガリっていうのは必ず相手を苦しめるんです。相手を苦しめるっていうのは 語弊がありますけど、まず自分が苦しむんですこれ、うん、悪因、うん、そう、そんなの、そんな自分が苦しむから、自分が苦しんだ分だけ相手を苦しめたいって思うんです。吐き出すんだね。でここでポイントなのは、外に健全精進の層を現じた場合ですね、誰も私のことを傷つけてなくても自分で自分の理性が自分を苦しめるんです。そしてそのうさばらしを誰かにやるんです。だから苦しみがどんどんどんどん増えていくんです。うさばらしをしてすっきりすると、また外に健全精進の層を現じて、
悪循環、
そうそうそう、感情を我慢させるわけです。
ますます外にいい顔する、
そう、ますます外に対していい顔をするわけです。
何も問題解決しない
で、外にいい顔をした分が全部内側で出てくるわけ。これをトンジンジャギって言うんです。トンジン、横島な形、偽りの形で出てくる、ね、これが人を苦しめるんです。人を苦しめる元なんです。地獄を生み出す元なんです。煩悩を生み出していく元なんです。外にいい顔をすると必ず自分の心をこう押しつぶしてしまうことになるんです。ここがポイントなんです。自分の心を押しつぶすと、その分だけ相手を傷つけずには折れないんです。自分の心を押しつぶした分だけね。つまり自分はこんなに我慢してやってるのに、相手が楽そうにしていると腹が立ってくるんです、ね、お前ももう少しちゃんと働けやっていう気持ちが起きてきて、我をガーンって通すわけです。
嫌われるし、
いやでも自分は正しいことをしていることになってるので、相手をどれだけ傷つけても気づかない。わからないですか？
いや、わからんっていうかさ、
どうしたの？飲まないからね。
いやいやいや、そういう、
そういう感じでね。息子がそうなったのは、俺がこういう弱点を振りまいてきたからかなと思って。
いや、息子さんがそうなったのは、息子さん自身も外に健全精進の層を現じてるから。
同じ子だから。
そう。
同じ子。これはどうしたもんだ、
まあ、やっぱり息子自身が気がついてやる。
だからいっぱい溜め込んでどっかで吐き出したいと思ってるけど、家族が受け取ってくれないから飲んでこうって話になるわけ、うんう
ん、イエス、そう
わからないですか？
うちの親父がそうだ。世間で出たらもう
健全精進だ、
うん、すごくあれなんだ、いいお父さんだ。帰ってきたら何も喋らないんで、で子供がだね、こう飛んで歩いてこうぶつかるでしょ、うん、だからこうってやるんで、こう
ぶら下がる。
そして今度あの冬なんてね、寒いから後でさして寝てるって、それ足伸ばすよ。だから親父の足にぶつかるでしょ、バーンと蹴飛ばすんだわ、
うん、邪魔だ、邪魔だって感じ、ね、う
ん、はい、あれはまあ未だにしたから親父尊敬できるもん、
うん、許す心も必要だっちゅうから
な。いやいや、で そこで大事なのは、それだけ自分の感情を押し殺してたんです、うん、ここがポイントなんです、うん、
押し殺しとったらか、何もそんな俺親父には悩みないような気したけどな。
いやいやいや、外に健全精進の層を現ずると必ずですね、自分の感情を抑え込むようになるんです、
うん、弱 場合子供とかね家族にこう当たってしまう。
そうでその抑え込んだ分だけ必ずどっかで発散しないと心のバランスが取れない。つまり抑え込むだけで発散できないと鬱になるんです。
だから飲みに行くのか男の人って。
そうどっかで心のバランスを取るために発散したいんです。
飲みよもパチンコもみんな必要なんだ。
まあ必要っていうか本当はですよ仏教っていうのは、うん、だから外に健全精進の層を現ずることを得ざれって言われるわけです。そうすれば欲に走ることも怒りを起こすこともなくなるからなんです。
発散する場所がもう賑わってるっていうことはそういう人が多いっていうことなんだね。
そうい う
人
ばっかりっていうこと。
そうなん、そうなんですよ。世の中ね、それだけお酒を飲みに行く人がね、帰り道もね、壺八になるとこう車がザーッとなって
る。すごいよね、本当に。
ね。そして朝だったらもうね、もうパチンコ屋さんにザーッとなってる。
本当に。
それだけみんな外に健全精進の層を現じてるんです。そして発散できる場所がないからお酒を飲んだり。パチンコをしたりしてるんです。そう、ギャンブルをしたりしてるんです。
うちの中にそれを求める
ね。そう。だから感情を押しつぶしてる限り、外に発散するものはですね、悪しかないんです。だから帰ってくるもの全部悪化なんです。だどんなに頑張っても頑張っても頑張ってもこの感情から出ているものが回り回って帰ってくるんです。はい。ここはすごく大事なところなんですね。今大事なことはですね、誰が悪いとかですね、誰が悪くないって話をしてるんじゃなくて、みんなそうなんです。
心のこう、
みんなそう、みんなそうだからクソ払いが必要なんですよ。
みんな必要。
みんな必要なんです。だからみんな仏教を聞かなくちゃいけないんです。
そうだね。
はい。そう。この感情を傷つけることを、けがれって言うんです。だから感情を傷つければ傷つけるほどけがれていくわけです。だから外にいい顔をすればするほどけがれるわけです。で、心の中で思うことは、もっと家族が俺のことを分かってくれたらいいのにって思うんです。本当は違うんです。あなたがもっと外でいい顔をしなければいいってことなんですよ。でも外でいい顔をしないと我が崩れてしまう。つまり我を守るために、外にいい顔をする。外にいい顔をするから、感情を我慢させて、そして心の中で悪が出来上がるんです。その結果、人を傷つけることになっていくわけです。
外にいい顔すると疲れるもんね、やっぱり。
はい。
非常に。
だから、ガリガリっていうのは必ず苦しみを生むわけです。はい。だから、ガリガリっていうのは自分中心って意味じゃないんです。ガリガリっていうのは、我を守るために、感情を押しつぶしちゃってるから、人のことを考える心の余裕がないんです。自分のやることは全部正当化しないともうやってられないんですよ。だから自己中心的って言われるんですけど、そうじゃないんです。自己中心なのがガリガリではなくて、我を守ることがガリガリなんです。自分はいい人だっていうものを守りたいから、 ね、自分は思いやりのある人間だっていうことを守りたいから、だからそんなイメージを崩れるような人と向き合いたくない、うん、ね、奥さんと向き合う、あ、なる、奥さんと向き合ったらひどい人間だってことになっちゃう、自分がもう別れよこうなるわけですよ。またね、自分が本当に今まで奥さんにいい顔をしてきた場合ですね、もうギリギリまでやってできなかったら、もうごめんねって言って死んじゃうんです。自殺していくんです。何のために自殺するのか、自分の我を守るためなんです。奥さんのためでも子供のために死ぬんじゃない、自分の我を守るために死んでしまうんです。それほど我っていうのは私たちにとって大事なものなんですよ。
する人から見れば、がのそのなんだ、強さをが少しはその人から見れば弱い、
はい、
弱くて済んでるんでしょう。
そうですね、うん、だからがを崩していくっていうことが必要になってくるんです、ね、でもがを崩すっていうことは、うん、ガリガリってことはね、がを崩した瞬間自分がなくなる、自分がなくなるってことはね、もう自分が今までやってきたことを否定されるのと一緒なんですよ。ものすごい苦しいんです、ね、自分が一生懸命例えば仕事にかけてきた、ね、その仕事をね、いやそれは意味がないですよってね言われたらですよ、じゃあ私が今までやってきたことは何だったのかってことになるんです。そう、何だったのかってことになっちゃうんです。だからできない、だから自分のイメージね、理想的なイメージを守るために、ね、もう必死になるわけですよ。もうなりふり構わないわけです。なぜならば私たちは今まで自分の感情を認めてないからなんです。これが本当の自分なのに、ね、この本当の自分を認めてないんです。だから本当の自分をね、もう傷つけまくってるんですよ、こうやって。
認めるのを避けてる。
そう。だってもう認められないじゃん。もう踏んづけて、ね、押しつぶして、そして傷つけて、バカにしてきたものをですよ。今更これが自分だっていうふうに認められない。だけどね、仏教の教えで4人の妻っていうのがあってね、4人の妻っていうのは第一夫人と第二夫人と第三夫人がね、みんな離れていっちゃうんですよ、死んでいくときに。第一夫人はね、肉体、ね、第二夫人はね、財産、第三夫人は家族、ね、私たちがね、一生かけてこう、うん、守ってきたものはね、死んでいくときには全部置いていかなくちゃいけない。悲しいことですよね。でも大丈夫、実はね、第四夫人だけは死んでも一緒についてきてくれますから。嬉しいでしょ？
どうして？
はい。第一夫人はね、別れていく。第二夫人は、ね、財産だから置いていかなくちゃいけない。ね、俺の大事なものをどうして捨てたんだってね、第二夫人で。ね、死んでる時にどうせ置いていくんだからいいじゃないかっていうことですよね。第三夫人は家族ですよ、ね、それ全部置いていくと。でも第四夫人だけはついてきてくれるんです。いいでしょ、
いい
でしょ。ところがね、生きてる間はね、この第四夫人の存在を知らない。
あ、みんな
実はね、第四夫人っていうのは生まれた時から親が決めた言い名付けだったんです。
おしとやかなの。
あのリングのね、貞子みたいな人ですね。
ああの押しつぶされた心
来る、きっと来る、きっと来るってこうな
って恐ろしいやつ。
このね、第四夫人はね、非常に醜い顔してるんですよ。
あ、そうなの。
だから表出れないわけ。
で恨みがねものすごく強くてね、嫉妬深くてですね、傷つける気持ちがいっぱい、ね、
いいとこ一つもないね。
いいとこ一つもない。ああだけどね、うん、あなたが死んでいくときは許嫁ですから、うん、私はとことんまでついていきます。それがね臨終になってから分かるんですよ。もう井戸の中からこう
出てくるのかい、
こんな風に。今までね生きてる間はねこう井戸にね思いっきりねガーッて蓋をしてるんですよ。ね、これがねいわゆる地獄の釜って言うんですよ。これがね死ぬと開きます。素晴らしいでしょ。
そう
そう、て死ねないの
こういうふうにね出てきます
。なんかこれ不足点のみたい
な、うわー、ね、あんな感じのものが、ね、出てきてね、ほいでもうついてくるなーって言ってもね、うわーついていくな、うん、これが五章の一大事って言うんですよ。そうなんですよ。これはね自分ですから持っていかなくちゃいけません。これがね死を想像した時にね見えるものなんです。死ぬと怖いって思うのはね、これがね、こうやってこう見えるんですよ。ふっと出てくるんです。うーってこう思って。
自分が自分で驚く
の。そうそうそうそう。いやだな。痛くない痛くない。
だから死にたくないんだね。
そう、こうだから死にたくない。そうなんですよ。これと一緒に行くのが五章ですから。
死後のこと解明しない
ん
で
しょ。うん、それはもう怖い怖い怖い怖い怖い。しかもこれ自分がやってるからね、うん、誰がやってるわけじゃない、あなたがやってますから、うん、間違いなく、うん、だから自因自果なんです、うん、
自分で自分の心を傷つけてたんですね。
そう、このね、うん、私たちが外に対してやっているものは無意識のうちに自分が感情に対してやっていることなんです。だから物を粗末にしちゃダメなんです、うん、物を粗末にしてるってことは自分に対してね、自分を粗末にしてるのと一緒だから、自分を粗末にしてるから自分に対して思ってることが外に行くわけだから、なんで人を幸せにしなくちゃいけないかっていうふうに言うかというと、それは私に対して思っているものがそのまま人に対して出てくるからなんです。
だから自分を大事にできないものは相手を大事にすること
です。そうなんです。私のことを大事にしてくださいっていうふうに言う前にですね、あなた自身が自分を大事にしないとね、その人を大事にすることはできない。で全員全家でね、人を幸せにすることが大事ですよって話をしてましたけど、全員善かっていう前にですね、人を幸せにしたいという気持ちはどうしたら起きるかっていうと、自分を大事にしたいっていう気持ちから起きるんです。自分を大事にしていくことによってそのまま外に出てくるんです。それが
大事に、人を大事にし、なんていうか幸せにしてやろうっていう余裕が大体自分にないんだ。
そう、
自分を大事にしないで他には何一つ大事にできないということですね。
そうなんですよ。自分を大事にしない限りですね、その人を大事にすることはできないんです、はい、だから自分を大事にしてくださいって話になってきて、で自分を大事にするってことはどういうことかっていうと、全員だっかっていうことでね、自分の感情をとにかく傷つけないようにすることなんです。その自分の感情を傷つける一番の元凶が 外に健全精進の層を現じていることなんです。
だから嫌なものは嫌だって言った方がいい
んじゃないですか。そうなんですよ。嫌なものを我慢してニコって受け入れるんじゃなくて、嫌なものは嫌ってね、相手を傷つけないように伝えていく必要があるんです。
傷つけないように伝える、
そう、
言葉を選んで、
でも伝えていく必要があるんです。
本当に言葉を選ばないと直球で来るとぐさっと来るもんね。
はい、ね、
だいぶ分かっていただきました。心
の構造について。だから仏教はなぜ外に健全精進の層を現ずることを得ざれと言われているか。それは私の感情を押しつぶしてしまう、はい、でこの感情を押しつぶすと生きている間はね気づかないけれども、死んだ時にこれが出てくるんです。
これ
ゾンビみたいな。
そうそう、それがもう垣間見た時にグワーってなりますもん。うわ、自分が見えるだけですよ。自分がこう生きてる間にこうやりまくった結果が見えるだけですから。
うん、いい人ぶってるから違うもの見てるような気するんだね。
はい。もうそれが死に対する恐れなんです。だから死ぬのが怖い、死ぬのが怖いって言ってるけど、その死の怖い恐怖の一番のもとは、自分がもう叩き潰した心なんですよ。それが臨終に現れるか、その恐怖なんです。これはねものすごい恨みとなってね覆いかぶしてきますから自分をね。
恐ろしくて死ねないねまだ人生長いからやり直し聞くよ、いっぱい。
これが五章の一大事と言われるものなんです。
一大事だ。
一大事だよ。自分でやりましたからね。何でもいいように。誰かが作ったわけじゃないです。これを火の車、作る大工はなけれども、斧が作りて、斧が乗りゆくっていうふうに言うわけです。
そうだね。悪人区間は。本当に自分で作った日の
頃ね。60年だから作り続けてきたんです
よ。そうなんです、
それですぐ直そうかっていう風にならないんだから、この側どうなっちゃった。
だけどここでいいことはですよ、60年間痛み続けていたと言ってもこの心を治してあげるのに60年間かかる必要ないんです。
生きてないね。
これが教養心証進化。
本当にそう思ったら、そう思ってないから
387ページ。ですね。左から1,2,3,4,5,6,7,8行目ですね。教授の義は真にあり、縁にあり、欠乗にあり。自説の苦言、多少にあるにはあらざるなり。これは罪が重いとか軽いっていうのは、それは心にある、縁にある、欠乗にあるっていうことで、自説の苦言、多少にあらざる、あるにはあらざるなり。どれだけ長い間自分の心を苦しめてきたか、どうかとかね、どれだけたくさん罪を作ってきたかということは、あらざるなり関係ない。 はい。いかんが心にある。心にあるとはどういうことかというと、かの罪を作る人は、自ら子を天道の権に壊死して生ず。つまり、あなたがなぜ五章を苦しまなくちゃいけないのかっていうと、それはあなた自身がどうしても自分のやってることを正当化して、悪いと思えないから。
間違ってたって反省できない。
そう、間違ってたと思えないか。そう。ね、だけど、この10年、仏法という力は、禅師式が教えを説くことによって、真実を明らかにする。ね、実相の方っていうのは真実を今こう明らかにしてるわけです。真実を明らかにすることによって、生ず。ね。起きてくる心なんだと。一つは真実。一つは、こう、嘘。愛比べることを縁や。真実の前では、迷いというのは全て破れていく。例えば、潜在の暗室にって話が出てくるんです。光もししばらく至れば、すなわち明朗なるがごとし、闇暗室にあることを潜在にして、さらずということを縁や。たとえ千年間ね、真っ暗だったために、あなたが自分の心を傷つけ苦しませ続けていたとしても、真実という光が差し込んできたならば、その闇は一瞬のうちに破れるでしょうと。
受け止めた、受け止めれたらね。
はい。うん、闇あり室にあることを潜在にして、長い間罪を作ってきたからといって、その罪が消えるのに時間はかからん。そう。だから、五章の一大乗。一年で解決できるんですよ。
真実を受け取れたね。
そういうことなんです。じゃあ、五章の一大乗を解決するっていうことはですよ。貞子のような心がね、もう、綺麗なね、心に変わるのかというと、そうではなくて、貞子の心は貞子の心のままで、私が逃げずに受け止めるってことなんだ。
これが私だ。
そう。そしたら貞子は、もう喜ぶわけですよ。
やっと認めて
る。そう。
これが私なんだ、これが俺なんだっていう。
はい。
まあ、心の底から認めてないとダメ。
そう、心の底から当然、当然心の底からです。心の底から認めた、その瞬間に、ですね、一切の罪が取り除かれる。これを五章の一大事の解決って言って、五章の一大事の解決は一年でできるんです。これがあっともすーともギャーとも言う間のない、時間の極速でできるっていう話でね。こう、縦の線と横の線があってね。そこで、この縦の線で木の人心が立つって話が出てくるわけ。で、地獄一条とわかるっていうのはね、もうそんな貞子のような心が私だっていうふうに認められるようになる。同時に、極楽一条、苦しみが全部取り除かれる。これが皆さんが求めている信心欠如という体験なんです。
で、死んだ時に貞子が見えても驚くこともない。
はい。
これが自分だって。
まあ、驚きますけどね。驚くけど受け止められるようになるってことですよ。もうちょっと想像以上だった。
想像
以上だった。
貞子はまだ見れるぞってね。
はい。だけど、まあ、自分は、これなんだなと認められるようになった。どれだけひどいかってことはわからないよ。わからないけど、だけど認められるようになった。だから我が私から、このなんていうんですかね、心が私だっていうふうにわかる。 だから心が大きく大転換するんです。つまり今までは我を守るために生きてきたのが、これからは感情を守るために生きていくようになる。感情を守るように生きていくっていうことは、当然人に対して幸せになってあげほしいという気持ちが必ず起きてくる、ね、だって自分に対してやってることが人に対して出てくるから。だから今まで人を、ね、幸せにしてあげたいという気持ちが微塵もなかった心がですよ、ガーッと人を幸せにしてあげたいという気持ちになる菩薩がこの世に誕生する。これを所持っていうんです。
自分を大事にしたいという心から相手をも大事にしたい。
そう、自分が大事にされて当然のように人は大事にされるべきである。自分が幸せになって当然のように人も幸せになって当然なんだ。私たちは今逆なんですね。自分が我慢して当然のように人は我慢するべきだと。自分は苦しんでも頑張るのが当然のように人も苦しんで我慢さね、人も苦しんで頑張るべきだと言ってこう人を傷つけていくわけです。それを正当化させてるだけなんです。これが仏法を求めている一番の目的なんです。
だから間違ったことを正当化するために日夜励んでるっていうこと。
そうそうそうそうそう、うん、そうやって正当化すればするほど自分の感情はより傷ついていくわけです。五章はますます一大事になるわけです、う
ん、だからこの章で解決できなかったらまたそれを持ってまた。
そう、それを持って五章は本当に一大事なんですよ。
いや本当に一大事なんです。だからみんな死にたくないんです。死が怖いんです。死が怖いのは死んで恐ろしいものが見えるからです。そして誰が作ってるかって、本当に自分誰も悪くないよ。本当に
自分の心だね。
自分が作ってるからね。これを自因自果ってね、これ納得できるでしょ。自因自果、ここで自因自果が出てくる。
他が出ないね。
他が出てこない。そう、これ他人は関係ないもん。
関係ないね。
いや、そう、自因自果を聞いてたから、この自因自果が、ね、この流れでこう
納得ができるね。
納得できる、はい、すごい段階がちゃんとあるんだな、はい、っていう気がする。
そう、だからお金が手に入るとかそういうことじゃないんです。私たちの幸せっていうのはこの感情で決まるんです。この感情を傷つけたら私は苦しむんです。そして私たちが死を連想した時にね、結局何が一番恐ろしいかって言ったら、もう得体も知れないものがやってくるような気がするんです。それが自分なんです、はい、自分が怖いんですよ。それ以外怖くない。幽霊が怖い。幽霊が怖いわけじゃない。自分が怖いんです。幽霊に映る自分が恐ろしいんです。ね、ホラー映画を見て、うわ、恐ろしい、ね。ホラー映画が恐ろしいわけじゃない。自分が恐ろしい。そこに自分が映るんです。だから怖い。
ホラー映画なんか出てくるのは火じゃないんだ。
いや、もう全然火じゃない。
比べ物ならんつく。
そう、
もっともっとひどい。
あまりいい感じしないよね、あれ。
いや、あんなもんでないんです。あんなもんまだ十分100倍も1000倍も1万倍も。
それは自分が作ってるところが怖いんです。そして自分を大事にしたら必ず人を大事にしたいって気持ちが起きてくる。必ず起きてきます。そうそうそう、これがまず仏法を聞いていく目的なんですよ、ね、何のために仏法を求めていくかと。それは自分の感情を救ってあげることなんです。でも今その自分の感情を完全にこの井戸の中にね、抑え込んでると。これがいわゆる地獄の釜と言われるもので、これがね、本当臨終になると飽きますので、ね、
吐くのね。
吐きます。
がっぱりと。
そうそう。だそれを今だってガリガリで抑え込んでるんですよ。だから我を崩すことができない。我を崩すことと自分のこの感情が吹き上がることがイコールだから。
頑張って押さえつけて今
そうそうそうそう非常にこう
ものすごい手に捨てられるのが恐ろしいから蓋してる。
それはだってもうその自分の感情が分かってしまったらこれは間違いなく見捨てられるだろうと思うから、人から。
いや見捨てない仏様がおられるんだよって。
そう、それを代妃を伝えるってことで、代妃っていうのはこういうものでもね、あなたは絶対に見捨てられませんよと、仏様があなたを絶対救ってくれるから信じなさいよ、これが信心なんです、
認めなさいよ。
そう、だから阿弥陀仏を信じることと自分の中にあるこの恐ろしい存在を認めることはイコールなんです。だからなかなか信じられないんです、阿弥陀仏。阿弥陀仏を信じて救われるのは我だと思ってるからね。ああ、私のような立派な人間は救われるはずだっていうふうに思っちゃう。
立派な健全精進の、
そう、健全精進の層をしている我はね、救われると。これはもろくも崩れますから、臨終にガラガラガラガ
ラ。そうそう、感情を出していくと生きている現在でもその蓋は少しずつ開いていくんですか。
感情を出していくっていうことはですね、仏法を聞いてこれが自分なんだっていうことが少しずつ分かっていかないと出てきません。だからそれは感情を出してるんじゃなくて我を通してるだけなんですよ、私たち。
吐け口を、
そう、吐け口みたいなもんなんです。感情が爆発しているものはそれは感情を出してるとは言わないんです。
押さえつけられて苦しい分を吐き出してるっていうだけ
で、そうそうそう、
ちょっとよくわからない。
感情を出すっていうことと怒ったりこう自分の思いをブワーッと出すっていうこととは全然違うんです。はい。
でもそういうことを抑えてることが健全精進でしょ。
そういうことを抑えてることが健全精進じゃなくて、私はそういう善人だっていうのが健全精進のことなんです。ガリガリですから、我を利する、我を守るために私たちは生きてるんですよ、ね、ガリガリっていうのは我を守る、つまり自分はそういう怒らない人間だし優しい人間だし思いやりになる
んだ、
そうそうそう、
自分像ですよね、
そうそう、それを守ることがガリガリなんです。
でもそれがなければやっぱり感情が出てくるわけでしょ。
感情が出てくるってことはこの出てきた感情っていうのはそれそのものが自分が今どれだけ傷ついているかってことなんですよ、うん、つまりブワーって吐き出したら、あ、自分ってこんなにも傷ついてるのかなと、うん、こんなにもこうなんていうんですかね、だからこう吐き出したものは分からなくても吐き出した対象を見れば分かるんです。だから我のついているものがどういう惨状になっているかがその人の感情の姿なんですよ。例えば、ね、中古のテレビが、ね、お店に置いてあるとか、物置にも汚くなったものが置いてあるとか、あの状態がそのものがその人の心の姿なんです。ね、そんな風にも俺は使われない人間だし俺はボロボロの存在だっていう風に見てるんですよ、ね、そしてそういうものを常に吐き出してるんです、うん、
自分が置いてるものなのに自分が見てるのね、
そうそうそうそう、だから感情を吐き出したらいいんじゃなくても吐き出してるんですよ、すでに、うん、
それを認めてるか、
そう、それをちゃんとそう認める、見て、あ、これが私なんだ、うん、で認めれるかどうかなんです。
これが自分なんだって認めれるかどうかな、
はい、
それができない、
はい、 だから認めることができないから、まずそういうものを世界から消すんです。そうだから整理が必要なんです。
だから整理整理整理整理、
そうそうそうそう、
整理整理整理、
そうなんです。それは私たちは悪人とは認められないんです。だから方便として善人として扱わなくちゃいけないんです。だから三眼転入が必要なんですよ。十九眼っていうのは善人から始まって悪人と知らされていくわけです。だからその中古のテレビやその物置にある汚いものが自分なんだけど、それを自分だともう認められないんですよ。自分のガとのもう差があまりにも激しすぎるからね。だからもうこれが自分だともう認められないんです。そこであなたはそうですよ、そうそう、立派な人間なんだよっていうところに持っていくんです。だからそのガによって生み出された汚いものを捨てていくんです。捨てていくことによって、あなたはそういうことをしない人ですよねと。こういうものは捨てられるけど、あなたはそういう人間じゃないから、だから捨てたんだってことになるんです。つまり中古のテレビはあなたじゃないから捨てたんです。そう、中古のテレビのような生き方はあなたはしていないと思うから捨てたんです。本当はしてるんですよ。でも認められない。だから捨てるんです。捨てるのが方便なんです。またボロボロになったものもね、それがあなたの姿と認められるはずがないから捨てるんです。捨てることによってあなたはそういう人間じゃないっていうことを心の中に焼き付けていくわけです。
自分に言い聞かせる。
そうなんです。
一つの行動っていうか。
そう、私はそうじゃないんだ、こんなものじゃないんだってところから始まらないとうぬぼれて叩かれないんですよ。結局こういうものだったで終わるんですけど。だけど最初にまず捨てることによって、あなたはそういう人間じゃない、自分を粗末にする人間じゃない、自分をもっと大事にする人間だから、粗末にするものを捨てるんです。捨てるってことはもうこれは捨てられたから、私はこういう人間になったら捨てられるっていうふうに焼き付かれるんです。だから捨てたものと同じ生き方ができなくなるんです。私たちは死にたくない一杯ですから。だから捨てたものと同じものにはなりたくないので、だから捨てれば捨てるほど自分をもう大事にしようという気持ちが起きてくるんです。そうそう、つまりガにこう自分を本当に合わせていくわけ。今はもうガと現実が思いっきりこう理想と現実が食い違ってるんですよ。そこで整理をすることによって現実を理想の方へ近づけていくという作業なんです。だから整理が必要なんです。整理をするとだんだん良くなっていくんですよ、ね、存在価値っていうのは、私はこういうものは価値がある、価値がある間は捨てられない、つまり死なないって思ってるんです。だから中古のテレビだろうが捨てなければ、ね、死なないっていうふうに思ってるわけ。私はこういう人間だけど死なないっていうふうになってるわけ。
捨てられないと置いてあるっていう、
そう、それを中古のテレビがバーンと捨てることによって、こういうものは捨てられるんだ、だからあなたはこういう人間にならないでくださいって意味なんですね。物と心は連動しているので、物を捨てると心にもものすごい影響を与えるわけです。あ、これは捨てられるんだ、じゃあ私は生き方を変えないといけない、つまり整理をすると生き方が変わっていくんです、ね、つまりこういう生き方をしたら捨てられるから、だからがにこうどんどん自分が合ってくるわけです。これが三眼転入の十九眼なんです。だから十九眼っていうのはもう整理から始まるんです。
クソ払い。
クソ払い。まあこの辺はちょっと長くなりましたが、少し休憩をしてから。